このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、今回もね、番組をお聞きくださいましてありがとうございます。プルちゃん、
はい
はい、最近ね、街を歩いてますと、あ、秋が来たなって感じることはありませんか？
いや、もう本当にね、やっとこの涼しくなったね、もう夏長かったですから
ね、
朝晩のやっぱりこの風ですよね。やっぱり一番この顔に当たるね、風が本当にこう夏のこのもわっとしたのとは明らかに違うと。
そうやね、
いうところがやっぱり私は一番こう、秋の訪れを感じますし、で、車がね、あまり通らないところを、例えば白杖を持って歩いているときにですね、やっぱり虫の声、スズムシとかですね、コオロギとか、そういう虫の声を聞いたときに、あ、季節が変わったんだな、そんなことを感じますね。
そっか、私はね、香りでね、季節を感じるタイプなんやけど、香り
は大きいですよね。
なんかね、最近ね、金木犀の香りがね、あっちこっちで漂ってきてるんよね。この秋の訪れを告げる金木犀の香りが街のあちこちで感じられる季節になりました。今年は残暑が長引いた影響で開花が少し遅れましたが、ようやく甘い香りが漂い始めています。この香りの成分はリラックス効果もあると言われてるんですよ、プルちゃん。
もうね、金木犀、私大好きなんですよ。
そうなの？
すぐね、わかりますでしょ。
わかる。
ね、風に乗ってですね、
そう、
他に香ってくるこの香りがですね、あ、もう秋やなっていうね、思いますね。で、私あの香り、とてもね、好きなので、年中ね、香っていたいぐらい実は好きなんですね、あの金木犀の香りね。
そう、
でいろいろ香水とかですね、お寺入りおくもとかね、もちろんありますけども、やっぱりね、本物とは全然違いますので。
それはね、人工的なものとはね、
やっぱり秋しかね、味わえないっていうね。私はやっぱ金木犀の、思い出としては、本当にまだ小さい、小学生になる前ぐらいですかね、当時盲学校の幼稚部にいましたので、いろんなこの、花を観察するとか、そういう時間があった時にですね、先生と、歩いている時にですね、この香りは金木犀っていう花なんだよっていうのをですね、教わって、やっぱりね、香りの記憶ってこうすごく幼いながらこう強烈に残ると言いますか、大人になってからもね、あの時のその風景っていうのをやっぱりこう思い出しますね。
じゃあ、プルちゃんはね、金木犀の香りがしてきたら特にね、あ、秋やなって思うよね。
そうです ね、
それともなんか別のなんか、例えば肌寒さとか音なんかでも感じる？
音で、あんまりこう音って、先ほどその虫の声ぐらいかなっていうところも、ありますけど、他のね、やっぱり香りで、食べ物のね、香りで、何ですか、栗とかですね、お芋はいつでもあるかもしれませんけども、いろいろありますけど、空気がね、変わったなとか、やっぱりそちらの方がね、秋の感じ方っていうのはすぐに変化は分かりますね。
なるほどね。私たちね、見えてる私たちは花が咲いてるのを目で見て気がつくんだけど、プルちゃんたちはね、香りで季節を知るっていう感じなんよね。
そうですね、大きいですね。
同じ秋でも気づく順番が逆なんよね。
そうかもしれませんね。やっぱりね、街中とかでね、あ、金木犀の香りと思ったらね、あ、もう秋だなっていうね、目がね、使えなくてもですね、やっぱそこからね、この季節の変わり、 ね、まあ、センサーかもしれませんよね、
うんうん、なるほど。あ、そうや、どの音にがしそうな気がします？プルちゃん、
そうですね、
音にしたら
何でしょうね、音にしたら、
うんうん、難しいね。
そうですね、難しい、まあ、ね、例えばあのウィンドチャイムみたいなね、うん、ああいうこうシャララーンという感じの、まあ、あれは結構豪華ですけど、うんうんうん、もうちょっとこう静かな感じとかね、
うんうん、
こう香りがあちこちにこう広がっていくような、そんな雰囲気ですかね、う
んうん、ねえ、まあ、香りで季節を持ち歩くみたいな感覚だよね、このね、うん、ハンドクリームなんかでもあるからね。
そうですね、
ね、さて今日のモーラの旅もですね、秋の街歩き気分でお届けいたしましょう。
はい、
見たことない大阪。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌は点訳、音訳、そしてオーディオブックなど実際にこう使えるサービスというのがいくつかあるんですけれども、街中で配られているようなチラシ、パンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはなかなか接点がまずなくてですね、直接手に取って内容を知るという機会が少ないんですよね、
はい、
そこで目の見えているタラさんにこうした読み物を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがモーラの旅のコーナーです。
そうですね、隅から隅まで読ませていただきます。視覚に障害がある方にとってはあまりない機会と思いますけれども、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますということで、視覚に障害を持つ方にとっても請願者の方でも新しい発見があるというのがモーラの旅なんですよね。
はい、
さて今回のモーラの旅はですね、これまで続けてきました大阪デスティネーションキャンペーンガイドブック、キテナ大阪北エリア紹介ページの最終回になります。
はい、
はい、タイトルはですね、実は劇場密集地、これちょっとびっくりマークとクエスチョンマークが後にあるんですけれども、うん、はい、大阪梅田で芸術鑑賞です。
あ、はい、芸術鑑賞と聞くとなんかねこの学校の行事というか、うん、ね、秋を連想しますけど、うん、
確かに、
ね、梅田って芸術鑑賞、うん、あでも確かにねこの辺りってこう、うん、まあ、商業施設のまあ印象が強いね、実際そうなんですけれども、
うん、
なんとか劇場ってこう聞くこと多いですよね。
そうそうそうなんよね、まあ、実は駅から歩いて行ける範囲に結構たくさんあるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、じゃあね順番に網羅していきましょう。
はい、お願いします。
はい、まず18スカイシアター MBS、 こちらからいきますね。
はい、
タグラインは舞台と客席の一体感が魅力とあります。
はい、
そして大阪駅直結の JP タワー大阪に位置する約1300席の劇場、演劇、ミュージカル、コンサートなどが楽しめる快適でモダンな空間が特徴。住所は大阪市北区梅田 3-2-2 JP タワー大阪6階交通 JR 大阪駅から徒歩すぐ、問い合わせ 06-6676-8466 かっこ10時から18時、
うん、
ということでですね、
大きいです ね
約、うんね、1300席すごい結構大きなね。で今このね、載ってる写真の方をちょっと説明させていただきますね。
はい、
劇場の内部をステージ側からちょっとね客席を見た写真で、多くの席がこうバーッと広がってるんだけれども、
はい、
全体は落ち着いた濃い茶色で、1階と2階に 分かれてて、座席がですね、なんかこう緑色とうぐいす色とクリーム色の3色がね、ランダムに配置されてる感じになってます。混ざってますね。そして高い天井には星形の照明がたくさん散りばめられててね、まるで夜空みたいなんですよね。で、左の壁面にはですね、縦長のパネルですね、これ並んでまして、うん、音の響きをデザインで包んだような雰囲気になってるかなと思うんですね。
星形の照明ってね、うん、すごいなんかこうおしゃれなイメージ、
うん、そうよ、そうよね、
うん、こうなんか音楽とかね、いろんなものをこう引き立てるようなイメージがあるんでしょうかね。
そうよね、
なんかすごいこうね、新しいというかね、うん、近未来的な感じもしますね、う
ん、あ、本当本当スタイリッシュやね、うん、で、劇場自体が街のランドマークになってるって感じかな、うん、じゃあ続きましていくよ。
はい、
次は19、梅田芸術劇場。
あ、これよく見にしますよね、芸術劇場ね、
う
ん、
そうよね、
はい、
まずタグラインね、2つの劇場で芸術文化を発信、ミュージカルや演劇、コンサートなど多彩な公演が楽しめる劇場、メインホールとシアタードラマシティからなり、国内外の魅力的な舞台を観劇できるとありますね、
はい、
そして住所です。大阪市北区茶屋町 19-1 交通阪急大阪梅田駅から徒歩5分、JR 大阪駅から徒歩15分ということでね、はい、またちょっと写真の方が載ってるので説明させていただきますね、
はい、
今度はね、客席からステージを見た写真になってて、広い扇形の客席がちょっと印象的になってます。そして真っ赤なドンチョウにはね、大きな黄色いお月様のようなデザインが描かれてて、たくさんの人がその光を見上げてるように見えますね。そして天井にはシャンデリアのような綺麗な照明がいくつも並んでて豪華な雰囲気になってるよ。で、あと左手にはね、2階席3階席のバルコニーが見えてて、壁はクリーム色で、座席や通路は赤色でね、まさに劇場らしい劇場になってるよ。
たくさん色使われてますね。
ね、でね、プルちゃん、今さらっと言ったけど、ドンチョウってわかる？
ドンチョウってね、私やっぱ言葉だけでですね、まあなんか、うんうん、巻くとかそのことかなっていう、うん、ぼんやりしたイメージなんですけれども、
うん、でもピンポンです、巻くです。じゃあね、ここでね、タラの補足情報
やった
いきますね。ブルちゃん世代ではね、はい、もう死後になりかけてるかもしれないドンチョウについてお話ししますね。
はい
はい、まずドンチョウっていうのは、劇場のステージと客席の間にかかってる大きな幕のことなんだけれども、
ええ、
このね、開演前や終演後に舞台を隠して、観客にこれから始まるよ、終わったよって知らせる、いわば舞台の扉みたいな存在なんですよね。
あ、なるほど、
うん、そう。で、もともとは明治時代頃から使われ始めて、最初はごくシンプルな布の幕だったんですね、うん、でも今ではね、劇場ごとにデザインがめちゃくちゃ凝らされてましてね、中にはね、有名な画家さんとかデザイナーが手掛けたものもあるんですよね。実はこのドンチョウ、スポンサー企業が寄贈してるケースが多くて、
はいはい、
うん、〇〇株式会社寄贈ってね、ついた名番がついてることもよくあるんですけれども、はは、うん、つまり劇場の中では看板広告の一つとしての役割も果たしてるんですよね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう。それから昔の映画館にもドンチョウがあったんだよね、で、その上映前にね、ゆっくり開いていって、終わったらスーッと閉まる、まあ、あの動き覚えてる方もいるかもしれませんけれどね、まあ、そのね、当然ね、プルちゃんにはちょっと本当にね、うんうん、まあ、時代もあるけれども ね、
分かんないけどね、なかなかしないですからね。
そうそう、でもね、あれにはね、演出だけじゃなくって、スクリーンを埃や光から守るっていう実用的な目的もあったんよね。
あ、確かにね、
うん、でもね、今はシネコン、 シネマコンプレックスでは、うん、はい、スクリーンがむき出しのまま固定されていることが多くて、どんちょうはなくなったんだよね、うん、でその代わり観客席の照明を落としてスクリーンを保護しながら雰囲気を作るように工夫されてるそうなんですね。
暗くなるって言いますもんね、うん、ね、なるほど、そうなんだ、
うん、でね、どんちょうが上がる瞬間ってまあ、照明も音も一気に動き出して、うん、劇場の空気がビタッと変わるんよね。
あ、
ま
あ、
そうそう、まさに幕が上がるという言葉そのものなんですよね。
幕開けね、そうですよね、
う
ん、
どうやね、
いやでもね、スクリーンの保護って、あ、なるほどなってね思いましたね、
うん、そうやね、埃とかね、やっぱりつくしね。
映画館ってね、うん、私はその明るい暗いってちょっとわからないんですけれども、
うんうん、
あのスーッとこうね、ちょっとこう空気感が変わるっていうかね、うん、あの感じっていうのは子供ながらにも覚えてますね、うん、なんかこうやっぱ音でもね、あ、始まるっていうね感じはわかりますよね、
うん、あの生から動に変わる瞬間がね、舞台でも映画でも一番ワクワクするところで、
そうですね、
まあね、どんちょうって主役ではないけれども、最初にお客さんを迎えるもう一人の出演者ってことになるのかなと思う、
ね、うまいことおっしゃいますね。
いやー、もううまいでしょ、いやで、あの実はね、このどんちょうでと言ったら、私ちょっと面白かったエピソードがあってね。
あ、そうなんですか。
聞きたい？
聞きたいです、ぜひ。
うん、あのね、私あのタラドリーミングライブっていうワンマンライブをね、まあ、約20年前からちょっと始めてたんですよね。でそれが一番最初、新大阪にあるねココプラザっていうホールで
知ってます。
あ、はい、知ってる？あそこでね、
音楽の練習で使ったこともありますから。
あ、本当に、そうそう、あそこのねホールにはね、あの時、今どうか分かんないんだけど、どんちょうがあってね、あのなんと私はその始まるオープニングでね、まあ、ステージに板付きでいたんよね。まあ、ステージに、はい、まあ、どんちょうが開くときに、すでにその、いた、あの、そのステージにいたんだよね。で、こう、スーッと上がっていくのよ、どんちょうがね。
はい、
で、その時私はね、なんと、太ももが見えるショートパンツの衣装を着てたんよね。
はいはい。
それで、まあ、お客さんがざわついてたんがもうめっちゃ聞こえてきて、さーっと上がっていくときに、あれ、タラさんどうした、足見えてんでみたいなね、もうだからね、私これもう本当恥ずかしくて嫌だったんだけど、その足を見せる、そのなんていうの、その昔でいうホットパンツっていうか、そのショートパンツみたいなスタイルでね、まあでもそれは当時共演してくださった女優のね、まあ、高田ひとみさんっていう方のアイディアだったのね、タラさんもう今回はこれでいきましょう、ショートパンツでいきましょう、私もそれ履きますからって言って、お揃いのね、まあ、
季節はいつだったんですか。
秋頃やった、あれも秋頃やったね。
うん、
だからお客さんがね、まさか私、うん、だいたいロングスカートが多い人なんですよ、その私がいきなりこう下からガーッと足が見えてきてびっくりしたみたいで、もうざわざわしてんのがね、めちゃくちゃ客席から聞こえる中ね、わーっと全体が見えてた時ね、本当に皆さんこんにちはってなんかきっと度肝抜かれたかなと思うんだけど、
ゴタロさんも照れくさい感じがあったんですよね。
私もちょっとなんか恥ずかしかったんだけど、まあ、まあでもね、なんかサービス精神で、あのそのひとみさんという方がね、はい、タラさん今回これでいきましょうってね、
うわ、でもアドバイス、インパクトはすごかったでしょうね、きっとき
っと、うん、あったと思います。まあちょっとね、こんな別にあの大してあの聞いたところで大したことない、
いや、はい、そうなんだ、やっぱり衣装とかね、なかなか聞かないと普段私は分かりませんので、
う
ん、
そうやね、
いや新鮮ですね、それはね、
あれ以来私はもう一回も来たことないですよ、はい、
そうですか、
入ったことないですよ、はい、もうそれ以上はもう無理無理、はい、ということでね、ごめんなさいね、ちょっとね、あの、はい、余談になりましたけれども、は
い、
じゃあね、次はですね、20番の大阪式劇場の方に入りたいと思います。
聞いたことありますね、
はい、タグラインはですね、劇団式の専用劇場、うん、劇団式の西日本エリアにおける専用劇場、約1200席の洗練された空間でミュージカルなどの舞台が堪能できるということでね、住所は大阪市北区梅田 2-2-22 ハービスプラザ園と7階、交通は阪神大阪梅田駅から徒歩すぐ、 JR 大阪駅から徒歩2分、うん、ということで、またね写真の方を説明させていただきますね。
はい、
客席をステージから正面で見た写真で、赤い座席がびっしりあります。
うん、
で1階席2階席に分かれてまして、後方に行くほど少しずつ高くなる段差構造になってます。
はい、
で天井にはですね、横一列に照明が何列か並んでまして、左右の壁も客席と同じ赤色になってて、とっても統一された色調で、まさに劇団四季カラーになってますよ。
やっぱり劇団四季というと、うん、まあ私にとってはやっぱこのキャッツとかね、一番こう、うんうんうん、頭に浮かぶんですけど。
そうやね、ね、私もキャッツは見に行ったから ね、う
ん
う
ん
う
ん、あのメモリーですよね、あの有名な曲がありますけれども ね、うん、ね、いい曲ですよね。うんうん、やっぱり赤っていうのはやっぱこの情熱というかね、エネルギッシュな感じっていうのがですね、
うんうん、
あのそういうのをこうあのイメージしますけれどね、え、やっぱりこの緻密な感じとかね、うん、あの席の感じも、うんうん、まあ、1200席ですごくね大きいんでしょうけれど、
うんうん、
ね、きっと計算されてるんだろうなってね思いますね。
確かにね。でも本当なんていうの、プルちゃんにとって赤ってこの母音がこのああかっていうのはやっぱりすごいこのエネルギー感感じる言霊ってあるもんね。
燃える赤ですよね、やっぱりね。
うんうん、ね、うんうん、あ、そういった意味ではね、まあ、このホールっていうのかな、確かにお芝居の息遣いまで届くような、うん、そんな感じのね、あの劇場になってるよね。
ね、それぞれやっぱりね、うん、雰囲気がこうやって並べて聞いてみると違うんだなと思いましたし、確かに梅田はね、うんうん、大きな、うん、場所ですけれど、あの劇場、うん、ね、密集してるんだなってね、
都
道府県内にねこれだけあるって、
う
ん、やっぱ珍しいですよね。
そうそうそう、まあね、だからね、ショッピングとかグルメだけじゃなくって芸術の街としての顔もちゃんとあるんですよね。
いや、やっぱ梅田はすごいなと思いますし、うん、やっぱり ね、あの、うん、私たちにとっては特にやっぱ駅から近いっていうのがね、すごくやっぱ大事なんですよね。
本当やね。
そうですよね。うんうん、でなかなかね、私こう劇場に足を運ぶという機会が本当にあの数えるぐらいしかないんですけれど、うんうん、最近やっぱりこの増えてきたのは、あの音声解説、うん、音声ガイドということで、うんうん、まあ、イヤホンなどでねガイドを聞きながらこの公演を楽しむというのですね、増えてきて、やっぱりねあれがあるだけでもこの理解度というか楽しみってね、だいぶ違うなというのを、うん、あの感じますね。
いや、そりゃそうよね。見てる人はね、あの普通にそれが当然のように見てるけど、やっぱりね見えない人にとったらそういうガイドがついただけでね、広がるもんね、想像力も増すしね、なんとなくね。
そうですよ ね、やっぱり田さんね、これがね、うん、まさに一貫の大阪ということですね。うん、今回も本当にいろんな発見があったなと思いますね。秋を感じましたね。
ね、さて次回はどんなモーラになるかお楽しみに。
さて今回もエンディングのお時間になったんですが、タマさん、
はい、
いよいよ天満音楽祭、うん、近づいてきましたね。
近づいてきたよ ね、
この放送はね、ちょうど当日の、26日までということまでなんですけれども、
ね、
私はあの初めて今回ね、
うん、
寄せていただくということで、うんうんうん、あのタラさんと共に進行を担当するということなんですけれども、
うんうんうん、
ね、天満音楽祭25回目ですか、四半世紀。
そうやね、本当やね、
すごい歴史ですよね。
うん、25周年、うん、すごいよ ね、今までそうやって続けてこられた人のご苦労とかあったと思うよ、歴史が ね、う
ん、コロナ禍もねずっとこういろんな形でこう続けてこられてっていう中で四半世紀をね、うん、迎えられたということで、
そうそうそう、コロナ禍はねインターネット音楽祭とかも開かれたり ね、
いろんな工夫をされながらねしてこられて、うん、で今年は、うん、20会場、まあ、プラス1会場ということで、
うん、ね、
されるそうですけども、
うんうんうん、
ね、私聞いたところはなんかね 多い時は30会場ぐらいでこうされたこともね、
あったというの。そう、あったらしい。すごいよね。
30ってすごいですよ、ね、大阪のね、
そうで聞くところに、よるとね、その JR 西日本の協力で電車の中で貸し切りでやったこともあったそうよ。
ちょっと憧れますね。
すごいよね、
また全然こうね違った雰囲気になるでしょうね、
ね、だからまあ私たちは MC ね、司会なのでね、はい、またちょっと違った目線でちょっと今回のね中庭カフェ、私たちの担当するお店はね、そこなんだけれども、出演者さんたちはやっぱりワクワク、ドキドキワクワクしてらっしゃると思うんですよね。
ね、あのいろんなその会場をね、
そうそう、だから
はしごできるわけですもんね。
ねえ、だからあんな大きいろんな会場で皆さんが本当にワクワクしながら、あのお客様もねそんな気持ちでこう回ってほしいなと思うんだけれども、
そうですよね、
ちょっとねここでね、プルちゃん、私たちがいるところをちょっと何だったら CM しとこうかなと、
ね、皆さんにもね知っていただきたいですね、
ね、その中庭カフェっていうのは JR の天満駅で降りてもらって、
環状線ですね、
じゃ環状線ね、はい、で、あの商店街南へ下っていくと左手の方にあるんだけど、はい、まあ、詳しいところはねホームページで中庭カフェで検索してもらったらいいんだけど、まあ、それより全体のこの天満音楽祭を知ってもらいたいのでね、その天満音楽祭のホームページを見てもらったら、さらに、
ね、検索でね、
そう、いろんなその20会場、の、あのどこで、やってるか、どんな人が出るかとかね、いろいろ見ていただけるので、はい、その辺のところはもうすごい楽しみに、私も今からね、
そうですよね
してるんだけれども、
ね、どんな本当にね、あの、さまざま個人もね方もそうですし、バンド編成とかね、ユニットですとか、本当にさまざまなね方々が、
そう
めちゃ、
そうそうそう、
ご自身のね音楽を、いろんなその種類の音楽をね、奏でるということになるわけですもんね、
そう、やっぱこの日のためにね、みんな一生懸命練習をね重ねて、
そうですよ本当
ね、いらっしゃるから、私たちも心して、ね、ご紹介させていただきたいな、ね、思うよね、プルちゃん、
そうですよ ね、ね、少しそれぞれ時間帯異なるところもあるかもしれませんが、私たちの中庭カフェではですね、そうそう、11時から、午後の4時頃までですかね、
そうやね、一応時間通りにちゃんと進める予定なんだけれども、最終の人たちが15時30分ね、午後3時30分から、まあ4時ぐらいまでということになってるのでね、ぜひこの、まあ、中庭カフェに来てもらいたいね、
やっぱり中庭カフェそこはねぜひ、いろんな会場があるんですけど中庭カフェ、
ね、まあ私たちにね会ってくださってお声掛けいただけたら嬉しい ね、
ね、
プルちゃん、
あそこで、ね、聞いてますよって番組で喋ってるね2人やって言っていただけたらね、何よりそれが嬉しいことですよ ね、 ね、
うん、まあ、でも、ね、何はともあれその天満音楽祭でちょっと検索してもらって、はい、いろんな情報を調べていただければなと思います、ね、皆さんご一緒に ね、 ね、楽しみましょう ね、 ね
ちょうどね、あの特に、はい、30分という枠の中で皆さんたくさんね、はい、演奏をされますので、ね、
そうやね、
あとは天気がね、ぜひあの秋晴れの、ね、いい天気になってほしいなっていうのを願ってですね、
なるなる、
私と、ね、タラさんで気合を入れてまた、ね、頑張りたいと思いますので、皆さんもぜひ応援してください。
はい、今回も番組をお聞きくださいましてありがとうございました。なにわ大観見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組なにわ大観見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしています。これまでの放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてみてください。
今回は 芸術の秋、そして音楽の秋ということでお届けをいたしました。
はい、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
原でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。